牧直子です。情熱新潟、今回は青木酒造株式会社代表取締役青木隆文さんです。青木酒造株式会社は角霊などの銘柄で知られる南魚沼市にある酒蔵です。創業は享保2年、今年300周年を迎えました。青木酒造株式会社代表取締役青木隆文さんに渡辺智代アナウンサーがお話を伺いました。
今年で創業300年、
ありがとうございます。
12代目ということなんですが、はい、継いだ時のことは覚えていらっしゃいますか？
は
い、
そうですね、継いだ時は私はまだ学生でございましたので、うちの先代が、倒れてしまったんですね。で、その時に、病院で、家族会議が開かれて、お前が一番可愛がられたんだらお前が継ぐのが筋だろうということで、私が継ぐことになったんです。
当時は東京にいらっしゃったんですよね？
そうです。
で、継げっていうふうになった時は、はい、なんでっていうふうに思わなかったんですか？
それがですね、いとこの中でも私が特に多分可愛がられてたと思うんで、あなたが継ぐのが一番の望みだったってうちの祖母から言われれば、そりゃそうかなというふうな気にもなって、若かったですんで、勢いもありましたから、やってやれっていう思いで、継いだ感じですかね。
そういった中で、はい、これは大切だなって思っていることってどんなことですか？
そうですね、先代と一緒に過ごして会社をしてたわけではないので、先代が残してくれたものっていうことにものに対して非常に執着というか、こだわらなければいけないというか、そういった頼りだったり、するところは自分の中にあるんだと思います。で、そういったところで ある、新聞記事の切り抜きが先代が使ってた社長の机の引き出しに入っていて、うちのくらい大事なのは和合なんだということが書かれてまして、じゃあこれをうちの社前にしようということで和合ということを大事にしてやっています。もう酒蔵っていうのは当時をピラミッド状の頂点として、チームワークで作っていきますから、そのチームワークも大事ですし、あとは、お酒屋さん、あと飲み手の方々、そういったの和合がきれいに重なってこそいい酒になるんではないかなというふうに考えてやらせてもらってます。
販売としては、はい、ここで売れたらこうなるとか、目印にしているものってありますか？はい、
そうですね、まず地元が一番大事だと思ってます。晩酌のお酒ってだんだん少なくなってきてますけれども、雪国の食文化と一つとしてこの隠れというものが息づいていてくれればいいと思っています。それともう一つは県都である新潟市、やはり新潟市というのは、新潟の名酒が集まるところですから、そこで勝負させていただいたら面白いな。そういったところに行くといろんな情報も入ってきますから、こういうお酒があるんだ、こういう売り方されてるんだっていうのも新潟市の方で売らせていただくといろいろ入ってきますんで、そういった意味も込めて売らせていただきたい。あともう一つは東京ですね。東京はやはり全国から美味しいものが集まってきますので、全国のお酒と勝負できるということを目標に頑張らさせてもらってます。
東京でもお酒をっていう話あったんですが、はい、そういう時はどういうふうに活動されていたんですか？
その年に一番よくできた純米吟醸を1本タンクを囲ってもらって、それをサンプルを持ってお酒屋さんを回っていったら なかなか面白い酒だねということで取引させていただくようになっていって、新潟県は淡麗辛口のお酒が多いけれども、お前のところは淡麗辛口っぽくないな、新潟の酒っぽくないな、なんて言われるようになって、この辺の雪国の食文化というのが保存食だとかちょっとしょっぱいものだとかそういったものが多いんで、あと農家の方々が多くいらっしゃるんで、力仕事、畑仕事しますから、そうすると塩気が欲しくなると。で、そういった人たちに合わせたお酒、食に合わせるとするとちょっと味のあるタイプのお酒をずっと作っていたんです。ですから、淡麗うま口というタイプのお酒を作ってるんですよって言って東京のお酒屋さんの中には言わせていただいておりました。
淡麗から口はね、やっぱ聞きますけど、淡麗うま口っていうのは、なんだって思いますよね。
そうですよね。バランスが良いけれどもうまさがあるというのが淡麗うま口のイメージです。だからコクがあってキレがある、そういったの、相反するものなんで作るのには結構面倒なんですけれども、そういったのを目指して毎年毎年1年生のつもりで、当時や、私たちも一緒に作ってます。
拡大と合わせて地元魚沼地域での活動も大切にしている青木社長、創業300年を迎えた今年、 豪雪地帯ならではの雪室を建設しました。
今年で創業300年、はいはい、300年の記念として雪室を建設されたと伺ったんですが、はい、これはどんな思いを込めて作られたんですか？
そうですね、やっぱりエコっていうのは大事だなということ でせっかくこちらに雪国に住んでるんだから、雪国で酒造りしてるんだから、雪でもって冷房施設ができれば、冷蔵施設ができればいいなということで作らせてもらいました。
やっぱ雪を使って作るお酒っていうのは違いますか？はい、
全然違うんですよ。これはね本当びっくりなんですけど、近所 のお米屋さんで雪室持ってらっしゃるところが いらっしゃって、でそこに貯蔵させてもらってたんですよ。それ全然味が変わるんですよ。でこれね2年間続けて、で味が変わるって分かって、お客様の評判もいいし、これやらないわけにいかないなって知っちゃいましたから、雪っていうのがどんだけの力があるかっていうこと。それなので全量じゃあ雪室で貯蔵するようにしようということで作ることにさせてもらいました。
どんな風に変わるんですか？は
い、そうなんですよ、まろやかになるんですよね。飲んでみたら一番分かりやすいと思いますので、ぜひ召し上がってみてください。
はい、でも雪で味が変わるっていうのは、はい、やっぱこう雪国ならではですよね。
そうですね、
なんか自然の力って不思議ですね。
本当なんですよ、本当に世界でも一番雪が降るところですからね、まあ、この雪を活用しない手はないということで、まあ、雪室をこれからも活用していきたいなと思ってます。
地域貢献としてはどんなことをされてますか？
はい、そうですね、うち雪男なんていう酒も隠れ以外に作らせてもらってるんです。これはまあ先代が作ったんですけれども、ポケットセプという本がございまして、その本の中に移住の章というのがあって、でそれが商人を助けるそのケムクジャラのなんかこう人と火いなるものみたいなもので載ってるんですが、じゃあこの雪男というのは、じゃあ人のためになるような酒にしようじゃないかということで、売上の 1% を山岳救助隊に寄付させてもらってます。また来年の平昌オリンピックにも出るであろう小野塚彩奈選手というのがこの辺り のフリースタイルスキーの選手でいるんですけれども、彼女がソチオリンピックに行く前にから彼女のスポンサーとして、スポンサーというか応援団として雪男で応援させてもらってます。
もう精力的に活動されてますが、社長の力の種は何でしょうか？
家族です。やはり、家族あって、隠れが一生懸命作れるようになりますし、また今年300年ですけれども、私の代で、絶やしたくないというのはやはりありますので、親ばっかもしれませんが、子供たちがこれをまた50年100年と続けていってくれるように、やっていてもらえばいいなというふうに思っています。
すごくいろいろ改革されたりとか、はい、精力的に活動されてますが、はい、今後の展望としてはどういうふうに考えていらっしゃいますか？
はい、そうですね、日本酒っていうのは300年前と一緒のものが作られたかっていうと、多分そうではないと思うんです。ですから一日一日進化していくべきだし、そこにはやはりその古い価値観というかやり方というか、そういったものを変えていく革新みたいなものが必要になってくると思います。
それでは未来を担う若者にメッセージをお願いします。
はい、うちみたいな田舎の小さな酒蔵にも、外交の方が、日本酒のことを興味を持っていらしてくださいます。今本当にいろんなところで、外国の方が多く来るようになっています。そんなところで、外国の方から見ると私たちは必ず日本人として、認識されてしまいます。日本人だから日本文化のことを知っていて当たり前だろうというふうに、考えてくれます。ですから、そんな時に、少しでも日本文化のこと、日本酒のことを知っていると、それは必ずあなた方の武器となりますので、ぜひ日本酒のこと、日本文化のことを学んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。頑張ってください。